今日恵みいただく御言葉はネヘミヤ記の一章です。ネヘミヤ記一章、ネヘミヤ記の一章、はじめに、6節と7節を宣言いたします。どうぞあなたの耳を傾け、あなたの目を開いて、このしもべの祈りを聞いてください。私は今あなたのしもべイスラエル人のために昼も夜も御前に祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。まことに私も私の父の家も罪を犯しました。私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命じになった命令も掟も定めも守りませんでした。アメン。ハレルヤ。愛する主イエス様、今御前に進めております。私たちにも主よ、今この時代この日本において何が一番必要であるのか、私たちが今何をなすべきであるのか、どうか教えてください。どうか取り継ぐしもべの唇を、また聞く一人一人の耳を清めて、あなたの御座から流れる命の御言葉を豊かにいただき尽くすこの時でありますように、どうか助けてください。初めから終わりまでの全てをあなたの御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。主の皆を褒めたたえ賛美いたします。今朝もまたこのネヘミヤ記から恵みをいただきたいんですけども、ネヘミヤは、バビロン捕囚の後、クロス王の帰還命令が出てから92年後に、城壁の再建を成功させた人ですね。今私たちはこの日本の城壁、霊的な城壁を再建しようと試みているものですので、このネヘミヤ記から今朝も見ていきたいんですけども、このネヘミヤはそもそも何から始まるか、ある知らせから始まるんですね。この城壁は崩れたままで、門は焼かれたままですという、そのことが初めの方にあり、そしてこの知らせを聞いたネヘミヤは、どうしたか。彼は、すぐに工事を始めたんでしょうかね。そうでなくて、聖書はこういうふうに言ってます。私は座って泣き、数日の間嘆き、悲しみ、断食して祈った。というふうに書いてあります。ここに、この神様の働きの出発点、何故にネヘミヤは、あの短期間で、この工事を完成させられたか。その秘訣はまず、取りなし祈りから、始まるんですね。本当にこの今ちっちゃかめっちゃかな状況ですという、その状況を聞いて真っ先浮かんだのが、心の中の本当にこの悲しみ、もだえ、うめきです。そこから始まって、そしてそのうめきゆえに取りなし祈らざるを得なかったんですね。私たちのこの心に本当にこの、人を救いたいという願い、また今この城壁が崩されたままで、悪どいものが出入りし放題。この状況、このことに対するうめきから、取りなし祈りが始まりました。この取りなし祈りからですね、この、城壁を再建しなさいという公な、この許可が降りて、で、それで、ネヘミヤはエルサレムに帰ってこれて、そして城壁再建の働き、実際的な工事の働きができたわけです。ですから全ては取りなし祈りからこのことが始まるんですね。この筑波未来も阿部先生ご夫婦のその祈りから始めて、そしてこの周りを祈りながら歩き回ることから始まり、そして今私たちもこの土地が与えられるように祈りながら歩き回っておりますね。全てはこの祈りから始まるわけです。ネヘミヤは、戻って、来るんですけども、このエルサレムの城壁が長い間壊れたまま、なんで城壁が壊れたまんまか、人々は一体何をしていたのか、92年の間。 実はね、何もしないで怠けていたわけではないんですね。このクロスオーの帰還命令が出されてから帰ってきた人が、彼らがですね、まず真っ先に再建したのは神殿でした。城壁からではなく、木の家を建てたり、そういったことからではなく、まず神殿から再建し始めたんですね。けれども、この邪魔する者が、ね、訴える者が現れて、で、それで、この神殿が再建されていることを訴えて、で、この悪どい者たちが、ね、エルサレムの人々が悪どいことを企んでいるということを告げ口する者が現れたので、神殿の再建がストップしたままだったんですね。けれども、ハガイや、ね、ゼカリア、ね、そうした預言者たちのその助言によって、再び神殿の再建工事が進められて、そして神殿は、ようやく再建をしたんです。エズラの、ね、時代でした。けれども、ずっと城壁の方は、再建されないまんま、だったわけですね。城壁、ね、神殿が再建されたんだから、ね、城壁も再建するべきところ、けれども、悪どい者がですね、この出入りし放題だったので、神殿の中にですね、この扉の私物が置かれたままであったり、そうした悪どいものを出入りし放題、なぜそういうことになったか。これは城壁がなかったからです。なんで城壁の方はほったらかしだったか。それは、このいつかやろうとか、ね、今じゃなくてもいいとか、あるいは誰かがやるだろう。そうしたその怠け癖が、あったんでしょうね。で、結局やりかけのまま止まっていたり、あるいは、ね、もう本当に、崩されたまんまの状態、放置されていたわけですね。本当にこれ私たちも気をつけるべきです。祈ろうとしたのに続かない。祈り会で祈り続けるべきなのに、すぐに眠気がさして居眠りしてしまう。始めたことが途中で、止まってしまう。本当にこれ私たちの中にありがちなところです。気をつけるべきなんですね。神殿の再建にしても、やろうとしたら途中で邪魔が入ったからストップした。で、放置されたまんま。で、預言者が、ね、そこを、注意して、で、それで再び再建が始まった。で、城壁については、こうネヘミヤが再建を始めていたんですけれども、本当に私たちのこのようなありさまを見て、神様は、ね、あ、もうこの人たちダメだ。もう、ね、せっかく帰還させてあげても無駄なんだ。そういうふうに見捨てないで、神様は、ね、私たちのためにですね、しっかりと立て上げられるように、またこの働きが続けられるように、助けを起こしてくださるんです。当時は、そのネヘミヤという一人の、ね、人を立ててくださって、そして、この再建進められました。ネヘミヤ、ね、主は慰め、ね、主は回復してくださる、そういう名前の人でした。本当にこのネヘミヤの始まりは祈りから始まりました。ネヘミヤは祈ります。主よ、天の神、あなたは大いなる恐るべき神です。それから、ね、私たちは罪を犯しました。どうかあなたのしもべの祈りに耳を傾けてください。祈ってんですけども。で、ここで大切なことですね。ネヘミヤは、あの人たちが悪いから、再建が済みませんでしたとか、なんかそんな訴えるようなですね、あの人はっていう祈りはしなかったんですね。ネヘミヤは、私たちは罪を犯した。ね、私たちはというふうに祈ってるんですね。これが取りなしの祈りの本質です。他人の問題を自分の問題であるかのようにして、神様の御前に持っていく。そういう祈り。で、ここで、ね、不思議です。なんで自分が犯してもいない罪をですね、自分が背負うんでしょうね。このネヘミヤが生まれた時代も、ね、先祖たちの罪のゆえに、バビロン捕囚の真っただ中、ね、だったわけですね。バビロン捕囚の、その原因は先祖たちの罪だったんですけど、けれど、ネヘミヤは、ね、私たちの問題というふうに、持ってきております。ね、なんで自分が犯していない罪を、ね、自分が背負うのでしょうか。これは、ね、イエス様のご性質です。この私たちも、ね、本当にこの自分が犯していない罪を、あたかも自分が背負ったかのようにして、そして神様の御前において、祈り求める。これ、私たちがですね、本来私たちもこの務めをするべきなんです。なぜ？ イエス様は私たちを祭司だと言いました。祭司の仕事は神と人との間に立って、その中保者となって人々のために取りなし祈ることだ。これが祭司の務めですね。私たちは今やヘブル書に書いてあります王族のような祭司、王族の祭司と定められました。であるからには私たちも神と人との間に立って取りなし祈るべきです。そしてこの先祖たちの犯してきた罪を、自分があたかも私が犯したかのように背負うことによって、その時私たちは傍観者ではなくなるんです。相変わらずですね、先祖が悪いから、これ傍観者の立場です。私たち何かと、この傍観者の立場になったり、あるいは他人のせいにしたり、あの人悪い、私悪くない。この私悪くない。これが、この全ての罪の根源です。人間の最初の、人類最初の人もそうでしたね。私悪くない。妻が悪い。私悪くない。蛇が悪い。こういうふうに、私悪くない。これが、私たちの、この全ての罪の根源。全ての災いの根源。これは、私悪くない。ですね。皆さんが呪われたい。のであるならば、その呪われるための魔法の言葉、これが、私悪くない。
ダメです。
これはダメですね。私悪くない。これが呪われるための魔法の言葉。皆さん、この、私が罪を犯しました。ダビデは、この悔い改めの祈り、ダビデ、本当に悪どいことをしましたね。もう他人の妻を寝取って、身ごもらせて、その夫を謀殺して、でもそれが指摘されたとき、ダビデは私悪くないではありませんでした。私は罪を犯しました。これがダビデの回復の根源であり、またユダヤ人が本当にこのダビデを一番偉大な王とするその理由です。自分の罪を認める。これ勇気がいることです。自分の罪を認める者こそ勇士です。自分の罪を認めないで他人をたくさん殺す。これは勇士ではないんですね。私たちは本当にこの神と人との間に立って、本当に取りなし祈り、本当に自分が罪を犯しました。そういうふうに祈ることによって、祭司、神と人との間に立つ中保者となり、また、そうすることによって私たちは傍観者ではなくなり、当事者となって、そしてもう一つ、この自分がしたことのようにして祈ること。このことによってですね、私たち神様の痛みを知ることができるようになるんです。神様の御心を知ることができるようになるんです。本当に私は罪を犯したって祈ってるうちにですね、あたかも本当に先祖たちが犯して罪の本当に取りなし手に心底なることができるようになっていくんです。何も、もう歯を食いしばって、私が罪を犯しました。本当は私悪くないのに。でもですね、私が罪を犯しましたっていうふうに、本当のその自分の心と合わせて、それを合致させて祈っていくと、本当に神様の痛みがだんだん分かっていくんですね。ああ、本当に私たちが罪を犯した。いや、私が罪を犯しましたって。ああ、そして本当に私、本当に実は罪を、先祖が犯したけど、私の時代は、もう、私がまだ生まれてもいない頃の、その先祖たちの罪をあたかも自分が犯したかのような、本当にそれで悲しみ、痛み、また申し訳ないという思いがですね、不思議と湧き上がってくるんですね。ネヘミヤはそうでした。ですから、本当にこの取りなしに乗ることによって、この神と人との間に立つ中保者、祭司となることができます。また、傍観者ではなく当事者になることができます。そして、神様の痛みを感じ知ることができるようになっていくんです。ネヘミヤは、その祈りをした。そして、そこから全てが動き出したんですね。王様のこの許可もトントン拍子で得られました。そして、ネヘミヤの工事。結果的にはトントン拍子で、これが、工事が進められ終わったんですね。私たちも、ですから、本当にこの、取りなし祈ること。特に、本当にこの、難しいこと、先祖たちの罪をあたかも自分のが犯したかのように、祈ること。本当に私たちはキリスト者ですからね、かつて、 豊臣秀吉の時代、家康の時代、この当時の政府がキリスト者たちを、殺しましたって、何かと訴えがちではあるんですけども、しかし、私たち、ちょっと祈り方を変えてみてはいかがでしょうか。私たちの先祖たちのリーダーたちが、本当にこのあなたのしもべであるキリスト者たちを殺しましたって、どうか許してください。そういう側に立って祈ると、また新たなですね、視点が見えてくるかもしれません。ネヘミヤの心が与えられるかもしれません。祈るとき、神様は働かれます。動きます。人の心が変えられます。状況が動き、止まっていたものがどんどん流れ出していくようになります。そして、この始まった小さな祈りがですね、大きな回復へとつながっていくんです。回復。本当に私たちは祈り求めていくべきです。神様は本当にこの全地を見渡して、その心が主と全く一つとなっている民を探し求めておられます。今、私たちも本当にこの祈りを通して、この土地に、このつくばみらいに回復がもたらされるように祈っていきましょう。どうか皆さん一人一人が本当に神と人との間に立つ祭司として、その働きを行い、そして本当に主が祈りを聞かれて、この土地、このつくばみらい、この日本に霊的な回復がもたらされること、それをの本当に着火点となる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様。本当に私たちに必要なことを今朝教えてくださったことを感謝いたします。私たちは祭司として任命されました。これは肩書き、単なる肩書きが与えられたということでなく、本当に祭司の務めをしなさいと、あなたが私たちにその特権が与えてくださいました。神と人との間に立つ中保者となること。イエス様、あなたは誠の祭司です。主を本当にあなたに習うことができますように。あなたは本当にこの父を彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分で分かっていないのですと祈られましたように、私たちもそのように祈ることができますように。そして私たち自身も本当にこの私は罪を犯しましたと主を告白することができますように。主を本当にこの自分の罪を告白することすらできないで、どうして祭司の務めができるでしょうか。まず私たち自身が本当に罪を犯したことを告白し、また、そうして本当にこのネヘミヤの心が与えられますように、主をどうか助けてください。どうかネヘミヤの技、働き、起こしてください。このお祈りを私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。